じゃあですね、まず、ちょっとウォラーステインという人の情報の周辺の話をちょっと拾っていきたいと思います。ウォラーステイン、まあ、本を買えば書いてあるんですけど、書いてあるのはこのウォラーステインさんというのはこの近代世界システムというですね、本を主として書いた人ですね。こういうこれです、近代世界システム。これ前にもどっかでお見せしたことありますか。ちょっと芸が出る感じですね。なんか辞書みたいな感じですね、なんかね。
学者さんです
か。学者さんですよね。この履歴を読むと、フェルナン・ブローデルセンター所長、社会学の主任教授をやってて、で、近代世界システム、今お見せしたこれですね。これをこれ時代版になってるんですね。時代ごと1600年からこれ750年とかとなってて、でそれを時代ごとに区切って書いた主張がこれなんですね。で、それの周りに例えばさっきこれ前田さんが言ったのがそのままその通りで、これ近代世界システム読んでるよね君たちっていう本なわけですよ。
無理無理
基本で、ここもですね、この経営勉強会としてはいいポイントだと思うんですよ。本としてですね、やっぱ読む順番があるのかもしれないですよね。なんか原点みたいな本があって、それのなんかこう解説本みたいなのがあって、それからよくあるビジネス本とかだと、10分でわかる、マイケル・ポーターとかありますよね。もうだから2次本3次本ぐらいな本で、それをまとめている人はなんかこうビジネス自分で成功したからポーターってすごいいいぜみたいな、僕らもポーター理解すると成功するぜみたいな本がありますよね。でそれの一番原点に、例えば今回ウォーラーステインで言えばこの近代世界システムが原点になるわけですよ。でそれに対して、その周りを一周ちょっと遠いところ本人が書いてるのがこの私的システムとしての資本主義というのを書いてると。で、その、例えば、ウォーラー・ステインさんが、生きてるっていうか、今生きてるのかな、現役で教えてるときに学びに行った人とか、そういうところに支持した人たちの、これは、何ですかね、何人かの人が書いてる本で、これは山下さんって人か、入門のウォーラー・ステインを知るための本だとか、これだと2時、3時ぐらい外ですよね。の本ですね。それから、あとが、前にも扱ったことがどっかであると思うんですけど、イギリス近代史講義という本。これ、川北さんという人ですが、これはさっきのこの、これを訳した人です。近代世界システムを訳した人。それから、この、今日読んだやつを訳した人もこの川北さんなんですね。そうすると、経営勉強という時になんかその本の読み方としてもですね、ここら辺に多分やり方があると思うんですよね。原点があって、その人の周りの本があって、まあ要所であればそれを訳した人がただ訳しただけじゃなくて思想的にもすごく傾倒している、傾注している人が書いたいろんな本があって、でさらにそれよりもこの山下さんはさらに弟子なんですね。さらに弟子。弟子が書いた本があって、というふうにこう、どんどんこう遠巻きになっていくと、それこそ、言ってることが違うこととか、いや、僕は共感しないけどね、とかっても言ったりしてるんですよ。ウォーラーステインのことについては僕はこう思うけどね、とか、いうのを、主張してるわけですよね。で、これ読書は読書としても、ポイントとしてはいいと思うんですよ。本と対話、会話しながら、山下さんっていう人は、こう言ってるよね。山下さんそう思うんだ、へえって思いつつ、川北さんの意見も聞いてみつつ、そうすると、世の中にウォーラーステインなんてって批判してる人もいたりするわけですよ。当たり前ですよね。そんなのは当たり前なんですけど。っていうことなのでですね、まず、じゃあ近代世界システムを扱えるかって言ったら、今日は扱えませんですね。で、さっき、無理無理っていう声があったんですけど、知的システムとしての資本主義は近代世界システムを読んだ人にだろっていう本だと。 いいんですね。だから何ですかね、もうもう一回繰り返すと、主題というか目的がですね、そのアンテナとかキーワードとかいろんな方向とかジャンルとかを自分の中にフックとかを植えていくのが今目的じゃないですか。じゃあ興味持てば近代世界システムに行けばいいんですよね。興味持たないんであれば例えば資本論に行くとかでもいいわけですよね。例えば今ブローデルとかって言いましたけど、いろんなですね、誰々はこう言ってるって話が必ず出てくるじゃないですか。で結構読んでいくと分かると思うんですけど、なんかどの本でも出てくる人っていますよね。ホッブスがこう言ってたとか、なんかそういうのを興味を持つか持たないかって人それぞれじゃないですか。勝松さんは持つかもしれないけど、マヤさんはいや別にみたいな。だから読めばそこにそういうなんかフックがあるんですよね、ご自分の興味を持つことが。例えば自由ということに興味があったら自由ということに興味を持った本に行けばいいじゃないですか。で、まあ、今示したようにその階層というか、なんていうんですかね、原点に近い、源流に近い順で言うとなんかこんな感じなんですよね。近代世界システムがあって、そのウォーラステインが書いた本の、要約本みたいなのがあって、で川木さんが、一つ、イギリスのことをお話をしてみたいな。で後から話しながら、扱いますけど、でこう砂糖の世界史がこうあってですね、これも川北さんです。こういう読み方をすると面白いかもしれません。川北さんという人が何を考えて何を言ってるのかなと。そうすると、例えばですね、これを読みながらお話しながらどういうふうにお話しようかなと思ってたんですけど、いろんなその主義ってあるじゃないですか。そうですね、例えば食べ物とか、あ、水とかがいいや、さっき水いっぱい飲んだら汗が出るとかって話があったので、水っていっぱい飲んだらいいっていう意見がある。1日2リッターでも3リッターでも。ところが水飲むなっていう本も出てるわけですよね。でじゃあどっちが正しいんだってやっぱり思いたくなるじゃないですか、考えたくなるじゃないですか。でどっちもだからその発信者にとっては正しいじゃないですか、その人にとっては。で受け手としては2つ意見が出てきちゃってると、どうするみたいな話ですよね。 水飲むっていう話になるじゃないですか、今日以降。でもどっかでなんか決めて多分選びますよね。私は水はあまり飲まないようにしようとか、私は水いっぱい飲むようにしようって決めますよね。で世の中にはそういうのって2つも3つもあったりしますよね。水じゃなくてお茶がいいから水飲むのやめよう、水飲むのやめてお茶にしようよって人もいるかもしれない、水はやめようよって人もいるかもしれない。とどういう行動をとっても全部正しいわけじゃないですか。本もだから一緒で、ウォーラーステインは本もっていうか、だからこの経営勉強も一緒で、ウォーラーステインの世界システムとかいうこの資本主義の考え方はこう言ってるよねっていうと B があるわけですよね。C もあるし D もある。でその時に、これは僕のやり方かもしれないんですけど、一回、川北さんなら川北さんっていうのはどういう思想の人なのかなということで、ちょっと深掘りして読んでみると、そうするとそれに相反する人がきっと情報として出てくるんですよ。だって僕はこう思ってる、俺はこう思ってるっていう人に対して、いやこうだって言ってる人もいるけどねって話が本だから必ず出てくるんですよね。例えば、先ほどのこの史跡システムの資本主義の中では、マルクス主義の人はよく分かってないみたいなことが冒頭に書いてありましたですよね。マルクス主義と言いながらマルクスのことがよく分かってないみたいな。ということはマルクス主義のことがよく分かってない人たちって何言ってるのかと、ウォーラステインが考えるマルクスっていうのはこうだよって解釈って2つありますよね。それ2つが分かる、別に理解するという意味の分かるじゃなくて、それを知れば主体の目的であるその経営とかでいうその情報ってアンテナいっぱい立ちますよねっていうことですね。そうすると、先ほど前田さんが言ってたようにですね、1年前よりなんか分かるようになったよねと。で拾えるキーワードと、拾ったキーワード同士がつながるんですよね。あのキーワードと 遠に昔に読んだあの本に出てきたあのキーワードみたいな、それがつながるってことなんですよね。で今日はですね、この指摘システムももちろん扱いながらですね、川北さんのこの新章でですね、この中に書いてある世界システムの話を拾いながらちょっとお話をしていきたいと思います。まず、整理していきたいのは、本主義ってさっき前さんが言ってた社会システムだよねと。で、ウォーラー・ステインが言う近代の、世界システムというシステムは世界にはなかったよねって話をしてるんですよね。いろんな資本主義システムはあったよねと。社会システムとしての資本主義は中国にもあったし、日本にもあったし、イスラムにもあったし、もちろん近世以前のヨーロッパにもあったし、世界中にあったよねと。ありましたね、そんな話が。で、今僕らが生きている、日本ももちろん含まれているこの資本主義というのは、この近代世界システムというシステムであって今までなかったよねっていうのがウォーラー・ステインさんの言ってることですよね。ここ大丈夫ですか？大丈夫ですかというか、今僕と話したこと自体は大丈夫ですか？だから資本主義って一個じゃないっていうことがまず一個、資本主義というシステムが世の中に一個じゃないということが一個で、じゃあ川北さんの本でいろいろと解説があるんですけど、なぜじゃあ中国で資本主義が生まれなかったのか、今の近代型の資本主義が、近代資本主義がなぜイギリスで産業革命が起きたのか、なぜイギリスじゃないところで起きなかったのか、それからなぜその後ですね、ドイツとかアメリカで工業革命がすごく進化したんですけど、イギリスで産業革命以降のすごい革命が、第二次革命が起きなかった、なんでだって言ってるんですね。でそれは、一個一個の資本主義の説明をしていくとどうしても説明できないことがいっぱいあるって言ってるんです。でも川北さんはウォーラー・ステイン派と言いましょうか、ここの話の中では派と言いましょうか、ウォーラー・ステイン派なわけですよね。もちろんそんな派みたいなことは言ってないんですけど、ここの中ではそう言ったら分かりやすいから、ウォーラー・ステイン派としてはですね、世界システムで説明するといろんなことが説明ついちゃうよって言ってるんですよね。説明できなかったあれやこれやが説明できるねって言ってるんです。で裏返して言うと、このウォーラー・ステインがですね、この近代世界システムを書こうとした、前提っていうのは一緒だと思うんですよ。あの説明できないこと、この説明できないこと、要するにこの人がもう少し若い頃に資本主義のことも勉強したし、いっぱい学者として勉強したし、人にも話してきたんだけど、説明できないことがありすぎると。じゃあ、なんか説明できる方法はないのかって言って、説明したのがこの近代世界システムですね。そういう観点でちょっと読んで、この指摘システムとしての、読んで、拾っていきたいんですが、ですね、前書きかですね、後書きかですね、役者後書きかな、うん、役者後書きをちょっと一緒に見たいんですけど、余談ですけど松岡聖剛さんの本を読んでたらですね、一本取られた時があったんですけど、後書きから読んでいたら後書きの書き出しがいつも後書きから読み始めるあなたやられたみたいな、うん、そんな感じなんですよ。あ、エアコン寒かったら言ってください。 日本でピッピと、うん、細かいところは置いておいて、役者がですね、要するに役者って誰かっていうことでもう一回言うと、川北さんという単にちょっと役者だけでないんですね。オーラステイのこととってもとってもよく分かって、自分もそれを伝えてるし発信してるし、学者さんです。200、このページだと235ページ、福本さんの後書き何ページから始めますか？165。じゃあちょっと U ページ数で足し算に切らしてください。235ページに、後ろ最後の章にですね、事実両章を比べるとこの数年の間にっていうふうになってます。最後の行、
いや違いますね。
じゃあ1ページあたりも違うんですね。はい、はい、ちょっとそこ調整しながら、
はい、
数年の間に、いかにもラフであった、いかにでもラフであったウォーラーステインの発想がどれくらい整備になったかって書いてますよね。だから説明できないことを説明したかったんですね、ウォーラーステインなりに。さっきの話で言ったら、水を飲んだ方が健康になるっていう例があるけど、いや待てよ、水飲まない方が健康な人もいるじゃないか、おかしい、なんかいい方法、いい説明ないのかっていうのが多分入り口だな。例えばその後にヘゲモニーって概念ありますね。ヘゲモニーって概念意外ともう親しみありますかね。大丈夫ですかね、大丈夫ですかねとか言って、そんなに親しみある言葉じゃないと思うんですけどね。ヘゲモニーって勝松さんどうですか？
聞いたことないです。
はい、
日本語で訳されると意外と覇権国家、派、制覇するの派、覇王とかですね、制覇の覇と権力ですね。これ今、持ってきたジャック・アタリさんのこの21世紀の歴史という本なんですけど、この本ではですね、人間のこの社会できてからですね、紀元前からずっとこの資本主義の中でですね、ヘゲモニー国家、覇権国家がどういうふうにこう変遷してきたかっていう話があるんですね。そのヘゲモニーっていう考え方の最初ってこれじゃないのって言ってるんですよね。今のところもう一回聞いてみますね。236ページ、このページ数だと4行目ぐらいですね。例えば本書では重要な役割を果たしているインターステイトシステムやヘゲモニーの概念は、歴史叙述の方で言えば節約のある第一巻では全く触れられておらず、第一巻ではっていうのはこの近代世界システムの第一巻のことです。第2巻の執筆中ないし、その準備中に考え出されたものです。その後ですね、プランテーションのように第1巻で現れてもいいのに、そこには明確に存在せずにと。で、次のページですね。ですね、237ページの真ん中よりお尻ぐらいですね。ここなんかがですね、近代世界システムなら説明できるんだけど、いろんな他の説明だとおかしいよねって言ってるのが、ブルジョワ革命なんて存在しなかった、旧支配層自身が自己変身、自分自身で、変革していって起きただけであって、そういう革命なんて存在しなかった。で、238ページ、最後から 4,5 行目ぐらいですね、著者の歴史観が率直に現れたこの本のですね、この指摘システムの第4章ではまた進歩が歴史の必要になるかのように仮定する、いわゆる進歩史観に対しても徹底した会議の目が向けられていると。進歩史観って何なのかって言ったら、この本でも最初の方に出てきたんですかね、人間はどんどん究極に進歩し続けるんだみたいな。だから歴史の中で今日が一番頂点だ、そうあらねばならないという進歩史観に会議の目を向けていると。 という、オーラーステインさんの立場を、ですね、先ほどのこのイギリス近代史講義ではですね、イギリスという目からですね、世界システムの中のイギリスと見るといろんなことが説明できるよねっていう話をしてるんですね。説明できなかったことを説明したか、したい人が説明したシステムだと。で、そうするとですね、そのオーラーステイン派として考えると、じゃあ僕らが今やってるビジネスっていうのはその、イギリス近代以降の僕らがいる資本主義じゃないですか。するとその世界システムの中で起きてることだから、今後起きることもこういうふうに説明できるよねという仮説が僕らの中にできるわけですよね。もちろんだから、いやいやちょっと待って、そんなことないよっていうのもありなわけですね。ウォーラーステインなんてダメだよって人もいるわけですから。それがこの経営勉強会なり、その経営とこのあんまり普通は関係なさそうな話をする一個の理由ですね。このイギリス近代史講義のちょっと目次を拾ってみたいんですけれども、
ちょっとつまんないこと言っていいですか？
いやいや全然つまんなくないと思います。
今ふっと思ったんですけど、うん、この、進歩史観、進歩は努力して生み出すもので必然ではないってところのちょっと後の、より良いもの、自由平等友愛を本当に増進するシステムになるように誘導するのは我々自身だと著者は言うってところを読んでふっと思うんですけど、そのより良いものっての一体何なんだろうって思って、誰にとって何がいいのかっての思って、
この本だと点がずっと打ってますね、よりに棒点が。
そうそう、で自由平等友愛がより良いものなんだっていうのは、これやっぱ価値観であって、
価値観、
その別にその絶対的な真実じゃなくて、うん、そういう価値観をより良いものって思ってるだけで、資本家はそんなこと思ってないわけですよね。
自由である、自由に競争してくれて資本を増やすように自由に振る舞ってくれたらいいと思ってますよね、
うんうん、で平等になろうと思ってなくて、
はい、
ってことですよね。
まあ、人間は不平等だ、
で自分は頂点だと、
うんうん、もしくは別世界、
うんうんうん、
こういう話をするときにぜひ一緒にですね、頭の中でこう OS みたいなのを動かしてもらいたいんですけど、あのマトリックスですね、右上と右下のマトリックス、
はい、
うん、自由平等友愛な方がいいのは、うん、右上じゃなかろうかと、
うん、
右下にいる人からすると右上は自由平等友愛であった方がいいように世の中を作っていった方がいいんじゃなかろうかと、
うん、
右下は全く自由でも平等でも友愛でもないわけです。
うん、
あの友愛はちょっと別かな、あの自由でも平等でもない、自由でも平等でもないって言い方が違うか、あのもう子なんですよね。だからもう競争はないわけですからね、
うん、
右下って、うん、自由とか自由じゃないとかすらないと、
うん、
で自由がどうのこうのということは逆に言うと不自由があるから自由があるんですよね、
うん、
右上が、うんうん、で少しだからこういう話をあれですよ、いろんな話と結びつけていくと、そもそもこの経営勉強会でこういう本を読んでいるのが多分つながって役に立つわけですね。もともと日本もそうですけれども、みんな平民は不自由だったんですよね。まず土地に縛られ、血縁に縛られ、なんかお金に縛られ、なんですかね、とにかく全部縛られた。でもそうすると自由な移動がないからお金も消費にならないし、労働者を自由にあの資本として使えないから、それを解放したわけですよね。それは日本で言ったら明治維新だし、少し遡ればそのヨーロッパ の自由への運動だったと。そうすることで資本家、当時の資本家というのは誰かと、勝間さん誰ですかね。当時の資本家はおおむね大体王侯貴族、あの世の中のこのシステムの頂点ですね。王様、貴族は 自由な方が良かったのかもしれない。で、自由じゃない人たちももちろん自由になりたかった。そうすると、じゃあ先ほど勝俣さんが言った話で、この世界のシステムの三角形じゃなくて、会社の世界、会社のシステムという三角形の中で、自由な人と不自由な人と、不平等な人と平等な人はどういうふうになるんだろうと。で、これは答えが別に出るわけじゃなくて、いろんなシステムを自分の素朴、近いシステムとこう照合しながらですね、自分たちはどうなるんだとか、日本だとどうなるんだとか、業界だとどうなるんだっていうのが、頭の中でつながってくると、いろんな発想が出てくる。なので、今みたいなその、福本さんがふと思いつかなかった福本さんが以前はいるわけですよね。で、思いついた福本さんがここにいて、そこに水路が一個開かれた。この繰り返しかなと思います。なんか僕にしたってもちろんもうずっと水路がこういうなんか広がり続けて、どこで繋がるかわかんない。